見出された宝、話、松田秀康。
おはようございます。今朝はですね、見出された宝と題してですね、共にこの時間ですね、考えていきたいと思います。まずですね、聖書のマタイ13の44節をお読みしたいと思います。マタイ13の44、天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。昔ですね、キリストの時代において、宝をですね、土の中に隠すことがよくあったそうです。しかし一番安全な場所だと思われていたのでありますけれども、所有者が亡くなったり、また、隠し場所を忘れたりした場合にはですね、その宝がどこにあるかわからなくなることがよくあったそうです。そうなるとその宝はですね、発見した人のものになってしまうのであります。何の変哲もないですね、土地やですね、畑にですね、宝が隠されていることがよくあったわけです。さて、ある人がですね、農地を借りて土を耕していますと、ふとですね、隠されていた宝を掘り当てました。それはですね、相当な額の宝であったわけです。彼は急いでまたその宝をですね、元の場所に埋めました。そしてすぐに家に帰り、家族や友人知人などに、誰にもこのことを話さず、そしてですね、全財産をですね、売り払ってその土地を買うためのお金を用意し、その何の変哲もない荒れ地を購入するわけであります。家族や友人知人、またですね、隣人などもですね、彼は気でも狂ったのではないかと思ったことでしょう。どこをどう見てもですね、その土地には魅力がないのであります。反対するですね、家族もいたことでしょう。なぜならですね、全財産を処分して何の魅力もない土地を買うわけでありますから。それでもですね、彼は何の説明もせずに、みんなの反対を押し切ってその土地を買ったのであります。彼だけがですね、宝が隠されているこの畑のですね、価値を知っていました。購入する前にそのことをですね、誰かに話すことはできないかったわけであります。なぜなら、秘密がもし漏れたら、その宝の秘密がですね、その場所を買うことができなくなる恐れがあったからであります。彼はその土地の所有権を手に入れますと、自分のものになった宝を得るために土地をすぐに掘り返しました。そして彼は素晴らしい、今までに手にしたことのないほどの宝をですね、手に入れるのであります。さて、キリストがですね、おっしゃった天国は畑の中に隠されている宝のようなものであるとありました。このことについてですね、少し考えてみたいと思いますが、畑や宝とは何でしょうか。エレン・G・ホワイトはこのように述べています。キリストの実物教訓79ページですが、例えの中の隠された宝は聖書のことで、福音は宝である。神の言葉の中ほど金鉱が縦横に走り、宝に満ちているものは他のどこにもないのである。したがって彼は聖書であり、福音は宝であることがわかります。では福音とは何でしょうか。聖書ごく辞典によりますとですね、福音とは良い知らせという意味であるが、それはですね、神からの賜物である。また福音とはキリストそのものである。キリストが主であり、キリストが目的であり、 キリストがその命であるとありました。つまり福音とは良き知らせであるキリストのことであります。したがってこれまでのことを考えてみますと、神の言葉である聖書には福音であるキリストが描かれておりますので、私たちの宝はキリストであるということになります。コロサイ 2-3 節、キリストのうちには知恵と知識との宝が一切隠されている。ところで、最初この男はですね、その宝を発見したとき、まだ宝を自分のものとしていなかったわけですから、それを手に入れるまではまた土に戻して隠してしまいました。なぜこの男はですね、そのようなことをしたのでしょうか。それはこの宝がですね、他の人に見つかったならば横取りされる恐れがあるからであります。お宝を欲しがる人はですね、大勢います。このことはまた霊的なことにおいても同じことが言えるのではないでしょうか。それは私たちが宝であるキリストを見出したとき、敵であるサタンがですね、攻撃を仕掛けてくるわけであります。彼は私たちが真理の宝を手に入れることを憎んでいるのであります。そのために私たちがキリストを見出すとき、私たちの邪魔をしたり、それを取り除こうとしたりするのです。つまり、真理の宝を奪うためにサタンが攻撃してくる危険や可能性があるわけです。したがって私たちは、この男がですね、賢く行動したように、また私たちもまた真理の宝をですね、手に入れるためにはあらゆる注意や配慮が必要であります。箴言 4-13 から20から23節ですが、教訓を固く捉えて離してはならない。それを守れ。それはあなたの命である。我が子よ、私の言葉に心を留め、私の語ることに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に守れ。それはこれを得る者の命であり、またその全身を健やかにするからである。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。ところで、日本は他のですね、外国に比べると資源の乏しい国と言われています。いろいろなですね、資源を自国では産出できず、輸入に頼っている状況なのです。しかしですね、近年、日本の領海である近海にはですね、様々な希少価値のある資源が豊富に埋まっていることが分かってきています。日本にはですね、6つの海底資源がありまして、それらの資源を全部合わせると、なんと数千兆円分にもなると予想されているそうです。ちなみに6つの海底資源とは、左上の方からですが、レアアースで泥ですね、レアアースの泥、そしてコバルトリッチクラスト、そして海底熱水鉱床、そして石油天然ガスが取れるわけですね、そしてメタンハイドレード、さらにマンガン段階というですね、専門的な言葉が並んでいますけども、その6つだそうです。そしてですね、この、それ以外にこの下にある、写真にある、いろいろな鉱石が載せていますけども、希少鉱石のこれらは レアメタルというですね、鉱石であります。日本のですね、領海にはすごい、資源が眠っているわけでありますけれども、しかしですね、簡単には採掘できず、問題や課題もいろいろあります。一つは、それらの資源を諸外国が狙っているわけです。ちなみにですね、中国が尖閣諸島近海で石油が取れることが分かると、その領海は自分たちのものだと主張し始めてですね、また軍事力を高め、どうにかしてですね、その尖閣諸島に、攻め込んでこようと思っているわけですけども、またいろいろなですね、諸外国が狙って、その資源を狙っているわけであります。莫大なですね、また、資源である宝はですね、誰でも欲しがるものなのであります。 しかしですね、それは、とても莫大なものであったとしても、いつかは尽きるものでありますが、しかしですね、私たちが望み見ている天の真理の宝においてはですね、尽きることはありません。神の愛はですね、尽きることがないのであります。そして私たちが天国に行ってからも永遠にわたって、その真理の宝を学ぶことができるわけであります。あけぼの上巻54ページ、人知をはるかに超えたその愛の深さを誰が知ることができるだろうか。永遠の命を与えられた人々はこの計り知れない愛の奥義を永遠にわたって探り求めて驚き、賛美するのである。もう一つ、キリストへの道140、142ページ、神は無限であります。神に知恵と知識との宝が一切隠されているとあります。そして人は永遠に求め学び続けても、神の知恵、神の慈悲、神の力の財宝は決して尽きることはないのであります。またですね、これらの海底資源はですね、海の底、海底にあるんですが、課題としては多額の資金や援助が必要であります。さらに時間や労力もかかることでしょう。そしてですね、海の底、さらに深い、また地中の中に存在しているために、採掘のためにそれらをですね、採掘するために高度な採掘技術が必要となるわけであります。霊的なですね、真理の宝の発掘もまた同じではないでしょうか。神の御言葉である聖書をですね、あっちこっち探り調べ、深く広く、そしてですね、真理を探っていく必要があるわけです。キリストへの実物教訓87ページですが、私たちの救いは聖書の中の真理を知ることにかかっている。私たちがこの知識を持つことは神の御心である。たっとえ聖書を植え乾くように探り調べなさい。ちょうど甲府が金鉱を発見するために地中深く探るように、神の言葉を調べなさい。あなたの神との関係とあなたに対する神の御心とを確かめるまでは決して探求をやめてはならないのである。ところでですね、この写真は皆さんよくご存知の写真だと思いますが、オケラです。オケラはですね、よく見たことがあるかもしれません。オケラは掘ったですね、土の中で、生活が一生のほとんど全てを占めているそうですけれども、実はですね、このオケラ、五能の虫とですね言われる万能運動選手だそうです。どういうことかと言いますと、体長は3センチからぐらい前後ですが、まあ大きいものでも5センチぐらいなんですけれども、小さな昆虫なんですが、このオケラ、掘る、飛ぶ、走る、泳ぐ、登るというですね、水陸空中地中すべてでですね、活動可能な万能昆虫だそうですね。で、特にですね、ユニークなのはこのオケラの前足の部分なんですが、このようになってるんですね。爪付きシャベルのような形をしていますね。この特徴を生かしてオケラはですね、土を掘るということに関して誰にもできない、技術を持っているそうです。それはですね、土を掘るスピードがものすごいということなんですね。どういうことかと言いますと、この体長3センチくらいの小さなオケラなんですが、1分間に20センチ土を掘り進むスピードを持っているとのことなんですね。これがですね、ピンとこないと思いますが、どれほどすごいことかと言いますと、これを身長ですね、170センチの人にですね、換算しますと、1分間でその170センチの人が12メートルの土を掘ってですね、トンネルを作っていく、そういうスピードでなければならないと言うんですね。1分間で12メートル、どうでしょうか、皆さん。掘れるでしょうか。このすごい特技をですね、持つオケラは、日本全国どこにでも生息して見ることができますね。私たちもまたこのオケラのようにですね、神の御言葉という畑の中をですね、深く広く、そして、自分で、自分の手で、掘り進んでいく必要があるのではないでしょうか。 学者や先生、また牧師のですね、偉い人の意見だけではなくてですね、それで満足するのではなくて、自分で直接ですね、神様の御言葉を掘り進んで体験する必要があるわけであります。そうするならばですね、お寺が日本全国ですね、いろいろな環境に適応して生息しているように、私たちもまた人生の様々な状況においても、神様の御言葉によって適応し、または試練も乗り越えていくことができるのではないでしょうか。キリストの実物教訓の87ページ。真理の宝を見出そうと願う者は、功夫が地中に隠された宝を掘るように自分で掘っていかなければならない。中途半端なことではダメである。老いも若きも神の言葉を読むだけでなくて、隠してある宝のように祈りと共に真理を探求し、全身を打ち込んで研究することが大切である。こうする人々は必ず報いられる。それはキリストが理解力を深めてくださるからである。ところで、皆さんは金継ぎ、という日本の伝統技術をご存知でしょうか。フリー百科事典のウィキペディアの見てみますとですね、この金継ぎとは、割れや欠け、ひびなどの陶磁器の破損部分を漆によって接着し、金などの金属粉で装飾して仕上げる修復技法である。また金繕いとも言うそうですね。これらの写真がそうでありますけれども、割れや欠けているところの器がいっぱいありますね。ひびのところがですね、金で装飾されているのがわかるかと思います。この金継ぎが生まれたのは今から400年以上前のですね、安土桃山時代から江戸時代初期にかけてと言われているそうです。この金継ぎは、羊の木やまた、ブラックツリーと呼ばれる木からですね、その漆を接着剤として、使ってその修復技法にですね、さらに、金を塗ることによって、さらに発展させた技法だそうです。そして金の継ぎ目のことをですね、金継ぎでは景色というそうなんですが、その金の継ぎ目によってですね、その金の継ぎ目をですね、海や川、また雷や枝などいろいろなですね、美観を連想させるものとなっているそうなんですね。破損や傷であってもですね、その事実をありのままの歴史として受け入れ、それをさらに調和の取れたものとして駅に変えるという見事な日本独特の技法であります。日本人は壊れたものはですね、ゴミとして切り捨てるのではなく、物を大切にする精神とともに金継ぎによってさらにそこに宝としての新たな価値を見出したのであります。私たちはこの金継ぎからも霊的教訓を得ることができます。罪によって私たちは完全ではなく欠けた器となってしまいました。しかしそのような私たちを修復師である主は決して見捨てず、修復することによって新たな宝としての価値をですね、そこに見出されたわけであります。また金継ぎはですね、漆を接着剤としてですね、使うのでありますけれども、その漆は漆の木の樹液であります。漆を使うためには漆の木の生命が注がれているということを理解するときにですね、私たちの罪の損傷もまたキリストの血性によってのみ修復されるものであり、そこにキリストの命がかかっていることを忘れてはなりません。それからまた金継ぎはですね、その傷が器の新たな一部分としてさらに調和の取れたアクセントとなりますが、そのように私たちを修復してくださる主もまた私たちの弱さを益に変えてくださるお方なのであります。ローマ8:28、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。第2コリント10:2-9、私の恵みはあなたに 対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それからまたですね、この金継ぎはですね、人間関係についても教訓を得ることができるでしょう。金継ぎは破片と破片をですね、漆で接着しますけれども、そのように人と人との人間関係の修復もまた、キリストによってのみ修復されるということであります。そしてそれからその傷、漆の傷跡はですね、金で装飾されましたけれども、私たちの傷跡もまたキリストの愛でですね、覆ってくださるのであります。ここでですね、許す愛の奇跡というですね、本の伊藤十平さんの本の中からですね、ご紹介したいと、記事をご紹介させていただきたいと思いますが、場面は火災の調査監視です。窃盗保護事件の少年の父親が裁判所の呼び出しに応じて指定の時間に出頭しました。少年には少年院収容の前歴があり、その時は少年鑑別所に保護されていた。戸を開けて入ってきた父親は挨拶もせずに部屋の真ん中で突っ立っていた。普通なら挨拶をするところである。緊張している様子は見られるが、酒気を帯びた赤い顔である。一杯飲んできたなとすぐ分かった。やがて、中洲博士の父だが、あんな奴は少年院なり刑務所なりどこへでもぶち込んでくれと強い調子で言い放った。これを言うためにわざわざ酒を飲んできたらしい。あなたに頼まれなくても裁判所が収容相当と認めればお子さんは収容します。昨日私がひろし君に会った時、君は離婚したお母さんとお父さんとどちらが好きかと聞いたら、そんなことを分かりきっている、血の身ごを置いて逃げていったような母親なんかどうして好きなもんか、弟のおしめを洗い父を飲ましてくれて僕たちを育ててくれたお父さんの方が好きに決まっている。お父さんは今はお酒をよく飲むようになった。いくら飲んでもよいけれど茶碗をぶつけたりおひつをぶつけたりしないでほしいと泣いていましたよ。私がこう言ったとき、父親の顔色がみるみる変わり、涙をボトボトと流していきなり床に伏して手をついた。そして先ほど言った言葉を取り消していただけませんでしょうか。私は勘違いをしていた。あの子は逃げた母親を慕って私に内緒で会いに行っているとばかり思っていたので、酒を飲んでは母親の身代わりにあの子をいじめていましたと泣きながら言った。母親に対する感情の転移でこの子に当たっていたのである。もうその頃は父親の酔いはすっかり冷めており、繰り返し前の言葉を取り消してほしいと涙ながらに床に手をつき頭を下げていた。そして被害者に対する弁償はみんないたします。今日すぐしてきます。明日は鑑別所へ面会にも行ってきますと言った。それから3日経って私は少年に2度目の面接を少年鑑別所で行った。お父さんには会いましたかと尋ねると、昨日遠いところから暑い中を自転車に乗って面会に来てくれました。たった3分間の面会でしたが、この16年間見たことのない優しいお父さんでしたと言って涙ぐんだ。それはよかった。お父さんはどう言いましたか。被害者へ弁償は全部してやったでな。お上が許してくれる日が来たら帰ってこいよ。待っているでな。と言ってくれた。少年は震える声でそう言いながら、右の手で涙を拭っていた。それだけ言ってお父さんは帰っていったけど、帰るとき後ろ姿に後光がさして見えた。不思議な体験を語った少年の目にはそう見えたのである。 父親がこの子に待っているでなといった言葉は、この子の存在を喜び、すべての罪を許した印である。この子も言っているように、このようなことは今までなかったことである。貧しい中から犠牲を払って、被害者に対する弁償もしてくれていたのである。この少年が父親の後ろ姿に後光が差しているのを見たのは、父親から許された愛を体験し、暗い心が明るくなったためである。そのまばゆいような明るさが父親の後ろ姿に鏡に映るように投影されたものである。それはこの子を見たのである。いずれにしても、そのまばゆい明るさは父親がこの子に与えたものであることには間違いない。このように言った後、少年はしばらく沈黙し、やがて思い出したように付け加えた。前回、盗みを何件もやって、審判で少年院へ送られることが決まった時は腹が立って、鑑別所の個室で壁を蹴って暴れ、収容された後の脱走を考えたり、できるなら護送車から降りる時、脱走したいなどと考えたりしていたのです。結局、うまく逃げられなくて少年院での勤めをしてきましたが、出てくるとたった1ヶ月でまたやったのです。だけど今度は前とは違います。とても不思議です。と自分でも自分の変わりように驚いたのか、興奮して語り続けた。昨夜は鑑別所の中で一睡もしませんでした。一人で静かに自分のやってきたことを考え、その罪の深さに驚いていました。まだ警察に話していないこともあって、それを一つ一つ思い出していたのです。そして私ほど罪深いものはないと分かったのです。こう言ってまだ涙ぐみ、私が少年になり刑務所へ行くのは当然です。どんな処分でも受けて罪の償いをしてきます。言ったら真面目にやって他の人の模範になるようにやってきます。と晴れ晴れとした明るい顔で言った。このように前回と全く違う自分を発見して、少年はそれを不思議だと言ったのである。父親がこの少年に待っているでなと語った言葉は、限りなくこの子を許していることを告げている愛である。その安らぎの中に身を置きながら少年はあるがままの自分を発見し、何事にも恐れずにいられるのである。数日後、なされた審判で、少年は自宅保護の決定となり、家庭に帰ることになった。さて、この証からですね、私たちもいろいろ学ぶことがあると思います。父親と息子の親子関係は、母親がですね、この息子を見捨てて離婚したことを発端とし、そしてさらに息子の度重なるですね、窃盗事件などによって大きく壊れていました。しかし、この本の著者がですね、調査官として、この親子の間に介入したことにより、状況が大きく変わっていきます。父親は息子の自分に対する心の思いをですね、調査官から初めてですね、聞かされます。その時、自分に対する息子の本当の気持ちを父親は知ることができたのであります。それは自分が思っていたこととは全く正反対の思いであり、別れた母親にではなくてで、自分に対する愛情だったわけであります。その時、彼は息子の反社会的行動という表面的な障害物を乗り越え、目には見えないけれども、その息子の中に隠されていた何者にも取って代わることのない素晴らしい宝をですね、この父親は発見することができたのであります。それは彼に対する希望、信頼、そして愛という素晴らしい宝でありました。それから彼は別れた妻への憎しみから息子に当たっていた自分の間違いに気づかされます。そして涙ながらに悔い改めるのであります。妻に対する憎しみの心は消え去り、彼の心に息子に対する愛情が芽生えたのであります。自分の息子に対して あんな奴は少年院なり刑務所なりどこへでもぶち込んでくれと言っていた彼が、面会するために暑い中を遠くから自転車に乗ってやってきて、被害者への弁償は全部してやったでな、おかみが許してくれる日が来たら帰ってこいよ、待っているでな、と息子に語るほどまでに変わっていたのであります。それは息子のすべてを許し受け入れた父親としての精一杯の愛情表現でありました。罪に汚れた私たちもまたこの父親と同じであります。私たちの心には愛はありません。罪で汚れています。私たちにはそれを変える力もありません。自分ではどうすることもできません。しかし第三者のですね、調査員がこの親子の間に介入することによって親子関係は修復されましたが、そのように私たちと神様との関係もまた、私たちの心にキリスト、イエス・キリストが介入されるとき、神との関係を修復することができるのであります。そして私たちがキリストを受け入れるなら、私たちの心は希望、喜び、平安に満たされ、愛が湧き出てくるわけであります。それは目に見えることはできないものでありますが、この世のもののどんなものよりも価値があり、素晴らしい宝であります。エペソ 2-14-16 キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。もう一つ。使徒行伝 4-12。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないからである。さて、この父親は息子の表面的な行い、また別れた妻に対する、罪悪感によるそこから来る憶測によってですね、間違った見方で息子を見ていました。この父親のように私たちもまた自分の考え、憶測、感情などですね、またはこの世のしきたり、常識、情報などによって、判断を正しくできない時があります。そして、謝ることがあります。私たち人間は完全ではなく弱い存在であり、そして誤りの多い罪人なのであります。それゆえにですね、私たちの信仰の目は、罪によって曇り、本当に大切なものを見極めることができない、時があるのです。私たちに必要なものは、宝を本物か偽物かをはっきり見極めることができるようになるための、決して間違うことのない、お方に頼ることであります。それは聖霊であります。私たちは永遠の宝を得るためにですね、聖霊を求めていく必要があるのです。キリストの実物教訓89ページ。神の言葉の真理を理解するためには、聖霊の光に照らされなければならない。太陽が暗黒を追いやって光を降り注ぐのでなければ、自然界の美を見ることができない。そのように、神の言葉という宝も義の太陽の輝かしい光によって表されなければ認めることはできない。さて、息子は16年間で一度も見たことがない優しく変わった父親の姿を見て、彼の心もまた砕かれ変化していきました。愛は愛を生みます。愛は伝わり、影響し、そして感化を及ぼすのであります。息子は父親の自分のすべてを許し受け入れてくれた父親の深く広い愛に応答するのです。この息子もまた父親の愛に触発されることによって自分の犯してきた今までの罪を認め、そして悔い改めました。息子は面会に来てくれた父親の姿と言葉の中にキリストの愛と許しという素晴らしい宝を発見することができたのであります。父親の愛が息子の愛を呼び起こしたように、神様からの贈り物である宝は、接触する人に感化を及ぼし、 影響していくのであります。そして神の国はますます増え広がり、真理の宝は輝きを増していくのであります。キリストの実物教訓315ページ。各自が自分は他の人の幸福のために必要であることを感じ、他人の幸福の増進のために努力することを神は望んでおられる。ところで、宝探しにはですね、単純に御言葉を信じる信仰もまた必要であります。そのことについてですね、山地明先生の人生100話の中からご紹介させていただきます。スレンダースタンダード石油会社がエジプトで油田を発見したことはよく知られていますが、古代文明の土地エジプトでなぜ石油を掘ることになったか、その理由についてはあまり知られていません。実はそこには聖書の記録と深い関係があったのです。ある時、その石油会社の重役が旧約聖書の出エジプト記第2章を読んでいました。ところがその3節に彼の目が止まりました。そこにはパピルスで編んだカゴにアスファルトと樹脂とを塗って赤ちゃんモーセをその中に入れたと書かれていました。この人はアスファルトがあったのならあったのなら石油があったに違いない、もしモーセの時代に石油があったとすれば今もまだあるに違いないと考えたのです。そこで彼はその会社の地質学者であり石油の専門家であるチャールス・フィッシャクトを派遣して調査させた結果、石油を発見するに至ったのです。この石油発見に一役買った出エジプト記は今から3500年も前の記録でありますが、それは聖書の他の記録とともに事実がそのまま記されており、古代の歴史を学ぶ上で書くことのできない文献となっています。そしてその聖書は現代の私たちにとってもまた適用するものであります。そして有効なものなのであります。なぜなら聖書は神様の御言葉であり、決して間違うことのなく変わることのない神様の霊感を受けて書かれたものだからであります。イザヤ 40-8、 草は枯れ花はしぼむ、しかし我々の神の言葉は常しえに変わることはない。ヤコブ 1-17、 あらゆる良い贈り物、あらゆる完全な賜物は上から光の父から下ってくる。父には変化とか回転の影とかいうものはない。しかし問題が私たち人間の側にはあります。神の御言葉をその通りに信じ受け入れることができるかどうかということであります。罪深く弱い私たちは信仰の薄いものであり、御言葉をその通りに受け入れることができない時も多々あります。自分の考えや自我、そして感情などによってそれらを邪魔されるのであります。真理の宝を探すときに私たちに必要なこと、それは神様の御言葉に対する素直な心と絶対の信頼であります。そして神の言葉は必ず成就するという確信が必要であります。ちなみに神の言葉が 100% 成就するものであるという保証はどこにあるのでしょうか。それは私たち一個人の言葉ではなく、全宇宙の王なる主が語られたものであるということではないでしょうか。同じ言葉でも名も知らない一般市民の個人とその国の大統領が語ったものとでは、その重みと責任の度合いが違います。主の語られた言葉には主ご自身の御名がかかっており、そして主ご自身が保証しておられるのです。キリストの実物教訓127-128、神が私たちに言われた言葉が成就するためには、神の栄えある御蔵がかけられているので、私たちの大祭司は私たちに神を信頼することを促して、私たちに言われた励ましの言葉を全部覚えておられる。 彼はご自分の契約をお忘れにならない。さて、最後にですね、聖女で務める大祭司のつけているエポデから教訓を学んでいきたいと思いますが、昔聖女での働きをしていた大祭司は聖女の務めにおいてエポデと呼ばれる胸当てをしていました。そのエポデには十二部族を表す十二の宝石がついていました。十二部族は神様にとっての宝物であり、大祭司の心臓を守る胸当てとして一番大切な場所についていたわけです。神の民である私たちは主の宝物であります。その役目はエポデのように主を守るものでもあります。宝は身の差し合わせという言葉がありますが、辞書によるとその意味は、財宝は持ち主の身命を救うのに役立てるものとありました。したがって罪深く弱い私たちではありますけれども、主は私たちを宝物とするだけでなくて一番そば近くに置いてくださるのであります。また大祭司のエポでは心臓を守るものであるということは、それだけ、そのエポデに対して大いに信頼しているということであります。主は大いに私たちを対して期待を寄せ信頼しているのであります。罪深く汚れた私たちに対して主は何を期待し信頼するのでしょうか。それは私たちが主の力によってこの世において罪に勝利するとき、サタンの主張である人はこの罪の世において神の律法を完全に守ることができないし、キリストのような完全な清い品性も持つことはできない。それゆえに神の愛の律法は間違っているという神の律法に対する攻撃を防ぐことができることを主は期待しておられるのであります。主は私たちを大いに、無条件で受け入れ、許し、愛しておられますが、それとともに大いに私たちに対して期待を寄せ、信頼しているのであります。なんと素晴らしい特権なのではないでしょうか。申命記 7-6 節。あなたは、あなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表のすべての民のうちから、あなたを選んで自分の宝の民とされた。ぜひ、主の宝物となってですね、主の期待に応えるものとなろうではありませんか。天の父なる神様、キリストには変えられません、何者も。私たちがこの世のすべてのものよりも、あなたを大地とし、宝とすることができますように、弱い私たちを助け、導いてください。また、あなたはこんな罪深い私たちをも宝としてくださることを感謝いたします。どうぞそのあなたの期待に、御心にかなうものとなることができますように。すべてを感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げいたします。アーメン。